皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。本日司会の、本橋です。
ご一緒する林です。
横山です。
はい。で、今日はですね、記者談話室恒例の、ゲスト会となっております。アンフィーロ、オンワード柏山アンフィーロ事業部長の山本陽介さんです。イエーイ、
ようこそ
いらっしゃいました。
はい、はじめまして。オンワード柏山のアンフィーロというブランドを担当している山本と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はこの4人でお送りします。
イエーイ。というわけで、早速ですが、山本さん、自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。ですね、今はアンフィーロというブランドやってまして、年に2回展示会してるんですけれども、そこで本橋さんいつも来ていただきまして、その年の2回のですね、イベントをいつも楽しみにしているんですけれども、今日こんな場こんなことになるとは思ってもなかったので楽しみにしておりました。
僕のちょっと念願というか、山本さんをぜひお呼びしたかったので、今日は、これできることを嬉しく思っております。
ありがとうございます。
じゃあ、
本橋さんから見て山本さんどんな人なんですか。
山本さん第一印象がなんかすごくてというか、最初松葉杖で登場されたんですよね、山本さん。
怪我してた。
そう、なんか展示会になんかこう松葉杖で、こうなんか、もたえさーみたいな感じで、こう、すごい勢いで、こう松葉杖の状態で迫ってきて、なんかこの人、こう展示会、松葉杖でいるなんてすげえ情熱だなっていう、なんかそこでこう、ちょっと心奪われたというか、なんかそこからこう、僕の山本さんファンみたいな。
松葉杖
なんかそれをこうメルマガでこうちょっと書いたりとかしてそこからちょっとっていう感じなんですけど、
は
い、
松葉杖の人としか今いない。
松葉杖ディレクター。
だいぶそれで浸透してます。当時の展示会でハンズフリーで履ける靴の開発をしてまして、まさに本当に両腕使わず履けるっていう、いいプレゼンテーションをおかげさまですることができ
て。
そうなんですよ、
モデルとなってという。
そうなんですよ、はい。
だからこの人おもろいねーみたいな感じでちょっとずっと見てたって感じですね。
はい
、でアンフィーロってちょっと聞いてる人もしかしたら知らない方もいらっしゃると思うんですけど、どういうブランドなのか教えてもらってもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょうどですね、コロナ禍の2021年の秋にですね、当社の自社サイトの販売からスタートしたブランドです。で、機能美っていうことをですね、コンセプトに掲げて、機能性と美しさ両軸をですね、お客様にご提供してお役に立っていくということを、心がけて運営しております。
あれなんですよね、だから EC 初EC からスタートしたブランド。
そうです、そうです、まさに
D2C って言ってたんですかね、
当時。そうですね、そうですね、
今どこで売ってるんですか。今も EC なんですか。
はい、当時 EC からスタートしまして、EC サイトって複数のブランドが一つのモールで販売されてると思うんですけれども、
クローゼット。
そうです、そうです、そうです、はい、でそれを、リアルショップに転換したモアドクローゼットセレクトというお店がありまして、
今増えてるみたいな。
はい、そうなんですよ。でそこの、一角で初めてリアル展開したのが、ブランドデビューした翌年からになります。はい、
オンワードクローゼットセレクトというリアル店舗の中でも売っている。
そうです、そうです、はい、
で最近なんか新しいお店ができた。
そうですね、本当に満を持していろんな検証をした後にですね、ちょうど先月の4月に、アンフィーロ屋号の、第1号店を
単独店。
そうなんですよ、初めてオープンさせることができました。
どこにできたんですか。
はい、ララポート豊洲ですね。
あ、
はい、の2階。はい、はい、
ね、なんていうの、こうお金持ちのタワマンの人たちがいっぱい
ワンちゃんもたくさんいて、はい、
ね、船がある。
そうです、そうですね、はい、
そのなんていうのかね、そういう人たちがいるところに、
はい、
単独店。
単独店
どのくらいの広さ。
ちょうど50坪ですね。
結構き
っと、はい、
でかい。
どうですか。
いやー、もう本当に久しぶりに緊張というか、もうドキドキがオープンに向けては止まらなかったですね。
やっぱ緊張する。
いや、どこら辺緊張するんですか。
まだまだ知名度が少ないブランドかなと思っておりまして、知名度ないブランドが初めて単独店を出した時に、お客様が足を運んでくださるか、足を運んでいただくためにいろんな準備はしたんですけれども、蓋を開けるまでわからない部分が大きいので、 非常に緊張したのを今でも覚えておりますね、
うん、はい、そうは言っても結構な売上規模になってんですよ、
そう、ね、売れてるんですよ、
すごいね、
う
ん、これ何、いつの
3月9日号に、
はい、オンワードの有望株アンフィーロ売上高100億円も通過点という
強気ですね。
いや、
お前が書いた。僕がちょっと勝手に、
まあ、通過点かなと。
松葉勢は書いてないですけど、
松葉勢はさすがにちょっと。
どうして煽ってんの、
うん、
いやでここ、その記事の中にアンフィーロの売上高の推移っていうのが出てるんですけど、
あ、グラフが。
グラフが、うん。すごいんですよね、この成長っぷりが。
そうなんですよ。イケイケどんどん。
CAGR っていうのは、この年間の売上高の推移が 96%、90%、93% って異様な形で伸びてる。
増加率ですね。
で、今100億円。
増加率ね。うん、はい、
今100億円ぐらいの規模だ。
そうですね。これを昨年度で突破することができている。
25年度で、
そうです、そうです。はい。
デビューから5年。
そんなこと今の
結構早いスペースです。早いペースですね。
そうですね。まあ、立ち上がり時点から一つの目標ではあったんですけれども、うん、本当に皆様の力添えあって、まずはそこに到達することが、まあ、できたという次第です、
この記事によればまだ通過点だと。
はい、そうですね、まあ、売上規模だけではないんですけれども、まあ、ブランドが掲げている、まあ、機能美ということはもっともっとたくさんのお客様のお役に立てると、まあ、信じておりますので、
はい
はい、そういった意味で通過点かなというふうに思っております。
さっきの豊洲のところでは僕話止めちゃったんですけども、何が大変だったんですか、お店1号店作るにあたって、その緊張したところ。
ああ、そうですね、はい、まあ、一番はその集客っていうところですよね、
はいはい、
なのでちょっといろんな仮説と工夫を行って、うん、トライアルしたという状況です、はい、
そうか、もうやっぱり1号店ってそういうこう、まあ、EC ではね結構知名度もあって売り上げもかなり立ってる中だと思うんですけど、それでもやっぱりリアル店舗に出す時っていうのは、まあ、いわゆるもうそのぐらいのゼロからというか、うん、かなりこの新参者というか、
はいはい、
うん、気持ちというか、
そうですね、
なんかテンションというか、
はい、
緊張するというか、
うん、なんかアンフィーロをすでに知っていただいているお客様に向けては本当に1号店をすごい楽しみにしてくださっていて、はい、で他の複合ストアでは展開しきれていないサイズ展開の多さがブランドの一つの特徴なんですけれども、うん、まあ、フルサイズ揃えていることとか、なのでその東京に住まれている人以外の方もですね、行きたいみたいなコメントを SNS でいただいてたりっていう、うん、まあ、既存のお客様に対してはですね、
はい、
お伝えできたんですけれども、はい、ご存じない方に、
はい、
何者かもわからないブランドのお店に入っていただくって結構ハードル高いだろうなって、はい、思い、はい、
やっぱ緊張するんだ、1号店っていうのは、うん、
そうですね、かなり緊張しましたね、うん、その次が今日ですかね、
あ、今日これ
あ、
そんな、
はい、
まあ嘘ですけども
、嘘だ
手と思ってない、アンフィーロそもそもまあ先ほど機能美ってちらっとおっしゃったかな、先ほど、
はい、
うん、思うんですけども、どういうブランド、婦人服ですか、
あ、はい、
誰をターゲットにしたどのような服なんですかね、
あ、はい、
うん、
ブランドの共通コンセプトとしては動くすべての人に機能美をという、
機能美、
はい、はい、で動くすべての人なので、
はい、
まあ、講義で言うと、世代、性別、国籍、体型問わず、
はい、
男性も女性も、
そうです、はい、で現状はですね、女性服が、多いですね、メインに展開していると、うん、まあ、メンズのカテゴリーもやっております、うん、はい、
機能ってすごく動きやすいとか、
はい、
うん、なんですけどこれ結構メジャーになるきっかけになったパンツでしたっけ、
あ、そうですね、はい、ありがとうございます、商品の呼び名も非常に重要だと思ってまして、
はい、
私ども最愛ジョグパン、最も愛されてるジョグパンっていう、
はい、日本で名付けちゃった、
うん、そうなんですよ、ただ販売したては愛されてないんで、じゃあ違う名前だったんですけど、お客様の支持数が高まった後に改名したという感じですね、最愛ジョグパンっていうのがブランドの機能美を最も象徴するパンツになります、う
ん、はい、ジョギングパンツ、ヨガパンツなんだけれども、
そうです、そうです、
綺麗だ、
そうです、まあ、ちょうどコロナ禍でまあリモートワークでしたり、まあ働き方だったり変わった際に、やっぱりまあ家でも動きやすくて楽ちん、でもやっぱ外出た時、人と会う時にきちんと見えたいというところの、まあ両方を兼ねてるパンツとしてヒットしましたね、おかげさまで、はい、
その他にもなんかそういう面白いコンセプト、ネーミングとかヒット商品ってあるんですか、定番商品。
商品作るときに、商品開発してどうお客様にお伝えしようっていうことを同タイミングで検討してるんですね。なので、はい、その場に企画、まあ、MD デザイナー以外に販促メンバーとか、まあ、みんなが揃って、うん、じゃあこれがどんなコピーだったらお客様に伝わりやすいかみたいなところで、うんうん、ボツになった名称もたくさんあるんですけど、常にそういったことを考えております、はい、
やっぱあれですよね、うん、多分リアル店舗以上に多分 EC でも展開してるから、うんうん、ネーミングっていうのが大事ってことですよね。
そうですね、はい、そうです、ダンフィーロというブランド名はご存じなくても、あ、最愛ジョグパンなんか聞いたことがあるでもいいかなと思ってまして、うん、はい、
最愛ジョグパン以外にどういったものが、例えば、
もうなくなったんですけど、マジカル機能パンツみたいな。
マジカルって何ですか？
まあ、いろんな驚く機能があるっていう。
欲張っちゃった。
確かに最愛ジョグパンがいいっす。
あ、それはまた別の素材なんですけど、ね、とか、あと今現存して支持を受けているのが、スゴ機能ビニット。すごいのすご、すご機能ビニット。ニットで8個ぐらい機能、すごい機能があって。
どんな機能が、例えば
もう洗えるはもちろん、UV カットですとか、抗菌防臭ですとか、乾きやすいですとか、真夏とかでも着ていただけるニット T シャツ、すご機能ビニット。今日それだけ覚えて書いていただけ
ると。すごく機能
美に。機能美にジャンガララーメン全部
押してみたいなね。
そういうのを山本さんがこう、なんかお風呂入りながら、こう、何しよっかなみたいな感じで考えてる。
いや、
というみんなで考えてる。
みんなで考えてる。みんなが生活者であり、消費者なので。
そうだ、はい、でもね、この2人は、僕 EC 担当なんですけど、この2人は多分リアルなんで、この、ね、ネーミングの凄さがいまいち分かんない。
なるほど。
すご機能ビニット
とか最愛ジョグパンとか、このバズり、バズなきゃ、バズってほしいというか、こうネットでもすごくパッて分かんなきゃいけないのと同時に、なんか多分こう盛りすぎちゃうんですよね。なんていうのかな、そのやっぱり一流と二流の違いなんです。
一流と二流
なんだ、偉そうに。
あ、でも確かに
そう、
横山さんも記事に最強とか
書きがちです
けど、頭で診断とかって言った
りそうで、今日初めましてだったらすごい着替えそうな感じがしました。
それでこのね、やっぱ大村さんの今の言ったやつもなんか盛りすぎてないところがやっぱ、うん、だけど印象に残るし、うん、かつきちんと本当に伝えようっていうのがすごく伝わって、うん、これは意外に、いや、これなんかギャグ好きなんですね、山本さんとかじゃないんですよ。これ明らかにみんなでこうディスカッションして、どうだあだっていうのをかなり練り上げた上での、ネーミングだなっていうのは、僕はなんか親父ギャグが好きなんですじゃないんで、これすごい練って練ってみんなでディスカッションしてここに行き着いてるっていうのは、聞いて分かる人には分かると思うな。
非常に嬉しいですし、分かる人には分かる
ですね。やっぱり今ので合ってますよ
ね。いや、もうもちろんです。はい、はい、それすらも持っていただいたかな。ありがとうございます。
そのなんかどういうロジックでネーミングするんですか、そういう時は。
まずやっぱり聞きやすい、覚えやすい、分かりやすい、想起しやすい、うん、やっぱりいっぱい候補があって、うん、そうですね、複雑すぎてもあれですし、もうそれ本当みんなでディスカッションしながら、日をまたいで持ち越して決まる時もあれば、本当に決まる時もあって、
でも確かにアパレルの商品ってなんかジャカードなんとかかんとかみたいな、一般人だとよく分かんない。
そうなんですよ、そうなんですよ、そこも結構ポイントだなと。
なるほどなるほど。
ボツになった面白いものってあります？
あまりあれなんですよね、過去振り返らないタイプなんで、ちょっと、思い浮かばないですね、もう忘れちゃいました。
またまた。
マジカルは若干そういう感じなんでしょ？
そう、ボツ寄りの、そう。
ボツ、でも商品化されたんです
か？いや、
ボツだった。
される前にボツったのかな。要は、ちょっとさっき質問いただいたように、マジカルって何ぞやってどうしてもなっちゃうじゃないですか。でも、最愛ジョグパンだと、あ、なんか人気ありそうなジョグパンなんだぐらいがいいのかな。
ああ、確かに。
そうだ、解散みたいにちょっと意地悪でネチネチ言う方が、本当はいいんですよね。
はい、でも、なんか名前負けしないんですか？なんかそういう。
負ける部分が仮に、じゃあ商品の課題だとすると、そのこともお客様のレビューとか声をしっかり頂戴して、次の商品開発とか、なので、最愛ジョグパンももう何回も進化していて、もともとは7サイズ展開だったのが、お客様の声をいただいて15サイズになったり、もともとウエストゴムがパンツの外側についてたんですよね。
はい。
まあ、ウエスト調整するのにゴムは必要だけれども、うんうん、ただきちんと見えづらい、うん、カジュアルに見えるっていうところで、うんうん、次の追加からは内側に内蔵したりとか、
あ、ちょっと改造を常に
して、そうですそうです、うん、前ガチするためにですね、お客様の声を元にし
ています、
そういうところもやっぱネット発というか、
そうですね、
うんうん、いいというか、はい、やっぱりところなんでしょうね、やっぱりね、うんうん、
山本さんはそういうこうメソッドというか、そういうのをこうなんかどうやってこう蓄えたというか、なんか、うん、
そうですね、うん、もう全部がやっぱりあの仮説を立て動いてリターンがあって、うん、またそこで考えの繰り返しなので、うん、まあ、あらかじめ何かもう方程式ができてたというよりは、
うん、
とにかく気づいて動くスピードが本当チームメンバー早いなと思っていて、うん、やっぱアクションすると本当にリアクションがあるなっていうのが、うん、まあ、先ほどの EC のレビューだったり世界のまあ一つ特徴なのかなと思うので、うん、気づいたらすぐやるみたいな。
ほう、山本さんのキャリア的にはこうそれまでのこうなんか知見が今生きているとかそういうのがあったりするんですか？
まあ、担当していたブランドとか流通もそれぞれはあるんですけれども、うん、なんかやっぱ自分が少し気になったことに執着してこだわるっていう部分は、うん、今も生きてるかなと思ってまして、うん、それこそまあ EC の検索とかレビューはいくらでも情報あるじゃないですか、
うんうんうん、
じゃその中のどれに自分が引っかかって、それはどこまで拡大の可能性があるんだろうかみたいなことを、まあ、考える習慣みたいなのは今まで の, あのキャリア上で得てきたものかなと自負はしておりますね。
どんなキャリアなんですか？
ああ、すいません。ですね、2005年に入社しまして、はい、もうずっと MD 一筋です。マーチャンダイザー、商品企画一筋で。
オンワードに入社して、オンワードのどんなブランドに？
あ、はい。当時ですね、駅ビルというファッションビルという販路に向けた、まあ、新しいブランドを立ち上げるっていう中で、マーチャンダイザーとして入りまして、それ新規ブランドだったんですけれども、その後はですね、当社の百貨店事業の、はい、まあ、組曲というブランド、
ああ組曲、
はい、を担当させていただき、
ええ、
まあ、その後また新規のブランドだったりっていうところで、まあ、今に至るっていうところです。
はい、
はい、
ずっと婦人服。
あ、そうですそうです、うん、はい。
MD、 ちなみにその新規ブランド、一番最初に配属された新規ブランドっていうのはちなみに何ていうブランドだったんですか？
今はもうなくなってしまったんですけど、ローズブリッドというブランド、
ローズブリッド、
はい、バラと弾丸、
はい、
だそこもその甘さと辛さを共存させるという、まあ、その先ほどの機能美じゃないですけど、はい、今思うとそういうあのコンセプトだったなって、
は
い、
あれですよね、多分オンワードがファッションビル向けに打ち出した割合こう大型新規大型ブランドみたいな位置向け。
あ、そうです、そうでしたね、
はい、
そう
だね、なんか僕
覚えてらっしゃいますか？
覚えてます。何年？
2005年です、それ。はい。
すごい前だ。
日本選手部の時だ。俺と林さんが。
こっちの話いるん
じゃない？広げるなという。
うん、
で、そこから、まあ、組曲っていうね、
はい、
力ブランドに。MD ってどんな感じなんですか、その仕事って。百貨店とファッションビルと、百貨店でもやっぱちょっと違うですか？ MD のや
ること、まあ、基本的には商品企画なので、うん、はい、まあ、よく五敵みたいなこと言われますけど、はい、はいはい、
五敵って何ですか？
ですね、ちょっと順番は違うかもしれないですけど、適価、適正な価格ですよね。
適正価格、
適量、
適量、
適正な量、
はい、適正な量です、はい、適時ですね、いつ、
ああ、
はい、タイミング、
はい、
はい、
うん、
まだ3つ、あと2つ、
三滴、大丈夫、3滴ですね。
やばい。
敵ネーミング？
敵ネーミングです。まあみたいな感じで。
やばい。
で、MD
なんですかって答えずに敵忘れちゃいました。
まあそんなにそのぐらいが大事ってことですよね。
はいはい、敵将。適品ですね。
あ、適所。
適所。場所ですね。
場所。
場所
ね、
適品か。
適品。
大事なやつ結構忘れてましたね。じゃあ
基本的すぎる
ので。さらっとお出来を言うより、一回3滴で止めといた方がいいかなと
思って。あ、なるほど。あ、そうや、じゃあ、なるほどね。
はい、
ありがとうございます。
まあ、そういう五滴がどうした
か。あ、そうですね。
五滴が。
五滴、
五滴、こんなんだ。
まあ、対象とするお客様がいて、はい、まあ、そのお客様に向けて、まあ、商品を企画するわけなんですけれども、
はいはいはいはい、
じゃあ適正な価格だったり、はいはい、まあ、どのような適時っていうのは、まあ、タイミングですよね、
はい、
例えば 昔四季から今二季って言われてますけど、まあ、夏のどんな時期にどのような服を出すとその時購買につながるかとか、まあ、そういうのをまあ戦略的に考える役割かなと。
そんなのそれは、まあ、それ MD で、でそのすっごい膨大なアイテムあるわけですよね、婦人服って。でそれを何そのご的にこう膨大なアイテムをこう MD がこのこういう、まあ服はねデザインデザイナーがしてくれるとしても、まあ、こういう、まあ、ちょっと調整したりチューニングしたり、それをこの日にこのぐらいのアイテムこのお店にこのぐらい売るっていうのを MD がやるんですか？
そうですね、まあ、一般的にはその中で、はい、あ、一人がというか、まあ、MD チームで、はい、
チームで、うん、めっちゃ大変ですね。
そうですね、まあ、でもすごい面白みがある職種かなと、はい、
できるんですか？そんなななんかすごいいっぱいあるんですよね。
そうですね、うん、まあでもどれぐらいの型数というか数をやるかって考えるのも MD なので、適量っていうところ、
適量、
はい、うん、
アパレルドック読みました？
あ、読んでないです。
読んでないの、はい、アパレルドック
読んでないです。
ちょっと読んでください。あれ説明しなきゃ。アパレルドックって、はい、もっとま
某アパレルの、
アパレルデザイナーだった人が50歳でスピンアウト、アパレル、大手アパレル、まあアパレルを辞めて漫画家になって、MD が主役の漫画なんです
よ。週刊モーニングで、
はい、
あ、本当ですか、知らなかった。
出てんだ、
6? 6?
あ、そうなんですか。
MD が主人公で、であのあれですよ、まさに大手アパレルの MD が主人公で、で結構対になるこうライバルみたいのがこう、
はいはいはい、
ユニあのねユニクロみたいな超でかい SP8 の戦いを繰り広
げ、面白そう。
激しい戦いというよりも、うんうん、やっぱ現場でやるとどうしてもなんか出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、どこファッションビル出てもイオンモール出てもやっぱユニクロってあるわけで、そういうとこのこういろんななんていうのかな、なんか現場のリアルな話は、すっごいリアリティ
で、
すごく面白いものか、
うん、MD がねクローズアップされるのって、ないかない。デザイナーさんとかだとね、
ファッション漫画だと、ファッション業界舞台にした漫画だと大体デザイナー
さん、ね、そうですよね、はい、
ゴテキとか出てくるんですか？
ゴテキは出てきたかな。
いや、俺が読んでる限り
出てこないんだ。
っていう言葉は出てこないが、まあ
そういうことをやってますよ、ね、
やってる、
まあそういう
で結構 ODM の、うん、ODM 屋さんとかも出てくる、うんうん、
なるほど、かなり生々しい。
でアパレル漫画で ODM とかが
そうですよね、うん、
ないじゃないですか、
業者と
か、うんうん、そういうのが出てくるんです。あ、これなんか豊島さんじゃないかな
みたいな。あ、なるほど、なるほど、出てく
る。非常に面白い感じなんですけど、まあそんな MD を得て、
そうですね、
MD を何年ぐらいやってたんですか？
まあでも今も
MD
なので、なりますか、20年以上になりますね。
一番大事なことって何ですか？その公的とかもいろいろその
そうです、ね、
ポイントはあると思うんですけども、
まあ、でもやっぱりお客様
から見て、
うん、起点、お客様目線、お客様視点っていうところに尽きるじゃないでしょうか、
うんうん、お客様が何を欲しているか、
そうですね、はい、を形にする役割かなと思ってるので、
はい、うんうん、アフィロに置き換えると、うん、そして MD 目線で結構これうまくいったなっていうケースであったりします？
そうですね、
でもデニムとかね、
まさに
って感じじゃないですか、
赤品っていうところで言うと、うん、デニムイコール、うん、まあ綿100の素材が一般的で、
うん、
まあ、水を吸うと重くなって、うん、はい、100なんで伸びづらい、重いしみたいなっていうのが、まあ一般的だと思うんですけれども、うんうん、まあ、ただデニムのやっぱり良さ、
うん、
風合いとか見た目とかあると思うんですけど、まあ、そこの良さは保ちながらデメリットを解決するっていうところで、
はい、
まあ、軽い弾く伸びるっていうコピーつけてますけど、まあ、そういったアンフィロデニム、
アンフィロデニム
っていうの
があるんですね、
はい、開発したりとか、
うん、これがかなりヒットした、
そうですね、うん、
今ジョグパンより売れてるとか、
あ、でも累計はもうジョグパンの方が、
あ、累計はさ
っき言ったように、はい、
なんか勢いがすごいってね、
そうですね、はい、ありがとうございます、
うん、とかとかね、え、 MD、 まあなんかこうアンフィーロ100億円絶好調って感じを僕は受けたんですけど、なんかこうやっぱ失敗というか、なんかこうちょっといろいろ紆余曲折もあったんじゃないかななんていうふうに思うんですけど、なんかそのあたりって なんか失敗談的な、失敗談って言ったらあれですけど、なんか苦労話とかなんかあったりしますか？
挫折とか、
ね。うん、挫折。
うん、そうですね。まあ常にトライアンドエラーではあるんですけど、まあ先ほど1号店の話させていただきましたが、うん、その2022年に複合店の中で初めてリアル店舗展開をさせていただいたときに、うん、あの満を持して登場したつもりではあったんですけれども、うん、まあ引いてみてお客様目線で見たときに、店前通行のお客様が気づいていただけるようなあのあしらいができてなかったなっていうのがオープン後すぐ気づきまして、まあ、そもそもアンフィーロってことがわからない前提だったり、どの商品が推しでどんな特徴機能があるかっていうところを知ってるブランドであれば、お客様手に取っていただいてわかると思うんですけども、うん、ご存じない方がお店通ってもやっぱスーッと
素通りしちゃ
う、素通りしてしまうのを、まあ、目の当たりにしまして、
うん、
じゃあ周りはどうだって見たときに、やっぱりきちんとあのブランドさんにもよるんですけれども、自信作を分かりやすく表現していたり、
はい、
でこれですぐちょっと動かなきゃっていうところで、まあ、チームでアクションして、もう3月の後半にお店見て、まあ、次じゃあゴールデンウィークが大きな集客だっていうところに対して、まあ、そこからできる準備を急いで動く。そうすることで今まで通り過ぎてた人の一部が、あ、まずは見てくれるようになったな、じゃあそのお客様は次どんな行動をするんだろうみたいなことをもう観察しながらですね、あのどんどん肉付けして今に至るっていうところなので。
何をやってみたんですか、その時は。
はい、まあ一つはあの推しの商品を分かりやすく、うん、あの陳列とか、まあ、マネキンに着せるっていうのは当然だと思うんですけれども、はい、それはもう他のブランドもやっているので、うん、まあ、自分たち POP っていうふうに言ってるんですけれども、はい、あのしっかりですね、商品特徴をビジュアルと言葉にして、
はい、
で言葉もあのどんな言葉だったら、先ほどのコピーじゃないですけど、商品名じゃないですけど、うん、響くかのかかとか、例えば当たり前のことなんですけれども、あのお洋服積んだら下の方の文字って見えないじゃないですか、
はい、
だから一番伝えたいことはもうちょっとこの位置にならないと、いくら自分たちが伝えたくても伝わんないなとかっていうのを、
うん、
あくまで本当引いたお客様目線で表現したっていうことですね、う
ん、何かその商品の特徴があったわけですね。軽いとか。
そうです、そうです、そうです、
価格と。
そうです、そうです、
うん、
先ほどアンフィロデニムの話もさせていただきましたが、こう説明すると、あ、そういうものなんだってわかると思うんですけど、うん、ただデニムが積んであるだけだと、知らないブランドのデニムが積んであるで終わっちゃうと思うんですよね、うんうん、っていうところはまあ日々工夫してますね。
そうすると結構立ち止まってくれたり。
そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
そういうのを好奇を見つけ、結構イメージとしてはしてやったりというか、
してやったりしめしめとまでは思わないですけど、あ、やっぱりこういうふうに思っていただいて、こういう動きをされるんだっていうふうな客観性ですね、
うん、じゃあもうその割合こう一発なんか出してそれで勝負が決まるんではなくて、もう勝負はずっと続く
わけで。あ、そうですね、そうですね、
こうどう高めていくか、どう積み重ねていくかみたいのがこう常に改善できるかっていうのが結構大事、
うん、あ、そうですね、はい、はい、
例えば今5月の末で、これから6月7月ともっともっと暑くなっていくと、
うん、
こういう時どういう店頭作りをしようかなと思うんですか。
はい、ありがとうございます。あの商品としてはもう本当に皆さん体感している酷暑っていう時期に対して、はい、まあ、夏に嬉しい機能ってあるとは思うんですけれども、はい、まあ、その中でやっぱり涼しい方がいいよねって、洋服を着た時に汗で張り付いたりとか、うん、蒸れたりっていうのは嫌だと不快だと思うので、そのことはまあ多くのお客様思うだろうと、
うん、
なのでマンフィロとしては涼しいっていう、まあ単純な言葉ではあるんですけれども、最も必要と思われる機能をあのトーレ株式会社様という、
トーレ、トーレ、
はい、会社様と、共同開発したブリーズムーブという素材ですね。
これ去年からサマーテック
だ。はい、そうです、そうです。
なんでサマーテックって、
まあ、サマーテックね、うん、説明の必要なんかないサマーテックに。でも一応説明しますけど、
物理用
だね、暑さを、猛暑のね、この、うん、長い夏、暑い夏をどう乗り切るかっていうことにフォーカスした、商品のことをサマーテックと
認
識しておりまして、
流行らそうとしてる、
はい、
まさにサマーテック、
サマーテック、
はい、
ごめんなさい、落ちちゃいました。ブリーズ、
そういうブリーズムーブという、
ブリーズムーブ、
はい、はい、それがまあ去年から販売しまして、今年もアップデートして、これから商品としては店頭に出ます。でただそれも涼しいっていうのもやっぱり触ったり着ていただかないとわからないので、そこに至るまで、例えばじゃあ店頭、例えばじゃあ水色にすると涼しそうに見える、
はい、
涼しいっていうまあ言葉を書くと、あ、涼しいものなんだと認識する、
はい、
で、どんどん近寄って、ここにはこんな機能があるんだっていう、まあ、機能アイコンだったり、それを見る。じゃあ、いくらぐらいかっていうのも、一個一個値札を出すんじゃなくて、もうすでに書かれてる。
はい、
じゃあ、来てみようみたいな、そのお客様の動線をまあ想像しながら、
はい、
あのご用意させていただくっていうところを。
価格みたいなのも少し見えるように
やる。そうですね。はい。うん、
割合、こう、これが絶対、あれが絶対、これをやればいいっていうよりも、とにかく、どういうふうにしたらお客様が
取っ
ていただけるか、買っていただけるか、
ね、
じゃあ来て喜んでいただけるかみたいなことを、うんうん、とにかく
細
か
く
記録に積み上げていくというのが、
はい、
それが何やっぱ MD の優秀な人と優秀じゃない人っていうのは、そういうところで語ってきたりするもんなんですか？
まあでも皆様も絶対考えながらやられてると思うんですけれども、はいはいはい、まあ、特にあのお客様の数が多い不特定大多数のお客様がいらっしゃるショッピングセンターでは、はい、まあ、より必要だなとか、はいはい、なのでもう聞いてる人からしたらもうそんなこと当たり前だよっていうことを話してるかもなんですけれども、はいはいはい、まあ、非常に重要だなとブランドとしては思ってるという、はい、
なんか多分これすごくこれだとか秘技とか奥義があるわけじゃなくて、とにかく思いつくこととか、まあそんなに誰もが思いつくことだけど、それをじゃあどうやって実行し、
そうですね、
形にするのかっていうのがすごく大事
と、うん、僕は思いますね、うん。まだまだ気づいてないこともあると思いますし、はいはい、
でもこの価格帯とそのショッピングセンターだと、その競合もかなりでかいところがね、ユニクロさんもそうだし、無印良品もそうだし、まあそういうところもこうやっぱり機能性みたいなところもすごく力を入れてると思うんですが、なんかそういうところとこう差別化というか、なんかそういうことはやっぱ意識されてる、うん、ますかね、
はい、
うん、
まずやっぱりその機能美っていうことはまあブランドの一つポリシーではあるんですけれども、うん、まあ、そのことがよりお客様に言葉としても体感としても浸透したらいいというふうに思っており、うん、で一つやっぱりその購買後満足度をいかに高めるかっていうのは EC から始まったブランドでは非常に重要にしていて、
購買後、
はい、はい、あの購入いただくタイミングはまあ先ほどの流れで、
うん、
あのつながってくると思うんですけれども、やっぱり EC で届いた後着てみたですとか、店頭でご購入いただいた後着てみたら価格以上にいい、登場回数が多い、それがコスパだみたいな、うん、また行きたい行きたいみたいなところをいかにお客様に思っていただくかっていうところが、うん、お客様他のブランドの服も着てると思うので、そこで初めてまあ差別化ポイントが体感として生まれるっていう、う
んうん、僕もなんかね前1個買ったんですよ、
あ、はいはいはい、
ね、たあの卵の、
うんうん、あ、今日僕入って
る、あ、そうそうそうそう、はい、そう
の膜、
膜
卵膜、卵膜を、使って、まあ、ラミネートしてるって、これあの
表にラミネートしてるんですけど、
う
ん、
裏ですね、
裏に
光る
部分、
はい、
そうするとどうなるんですか？
レザーみたいな
見え
方だけど涼しい、そう、
ストレッチ、通気性が蒸れにくいっていうところ、
今履いてるのが黒いその
ボトムス、
うん、そうですそうです、はい、レオモタイさん買ってくださって、まあ、レザーパンツ見えなんだけれども、よく伸びて通気性が良くて蒸れにくいっていう、
一見ね通気性良いようには
ちょっと見えないですよね、
見えないんだけれども、はい、
でも最初買った時ね、ちょっとその洗濯したらね若干こう風合いが変わってきちゃってっていうのは改善されてんのかな
と思って、
ちょっとこうちょっとテカるみたいな、
はいはいはいはいはい、
うん、それ改善されて、
あの今お聞きしできましたので、はい、今後に活かしていきたいと、
あの結構もう結構履いてるんで、うん、まあ、それもあれだと思うんですけど、うん、なんかもっとこう
こだ
より耐久性がこう、うん、タップしてたら最高だなという今、うん、ちょっとカスタマーズボイス
です、いやでもまさにそういったお声を、うん、はい、たくさんいただいて、次に
活かして、うん、そんなこと言わないで言うというんじゃなくて、
ギャグ、あ、そうですそうですそうです、
声をいただいて、はい、むしろそれを次に活かしていくっていう、
そうですね、
マインドというか、はい、考え方が大事ですね、うん、
はい、そこの課題はそのお客様が言ってくださったので、まあ、ありがたく頂戴します、うんうん、でもうちょっとそういったことを思ってらっしゃる方もたくさんいるとすると、そこの課題が解決された方が、まあ、より多くの人が喜んでいただけるとは思うので、
うん、まあのね、EC のレビューのところすごいですよね、はい、なんかこう
入ってますよね、
もうだいぶ溜まってきましたね、
なんかあのだいたいこうこのレビューを書くモチベーションってこうクレームというかヘイトみたいなのが多いと思うんですけど、なんか結構皆さん買ってよかった的なレビューが、
うん
うん
うん、書いてもらうためになんかやってるんですか？
あ、それはでもあのお客様が能動的に書いてくださってるって本当にありがたいことですよね。
書いたらなんかポイント貯まるとか、なんかそういう
あのそういう期間もあるんですけれども、基本的にはあの任意で、
なんかそのね、清廉の あの川田会長って名物経営者がいるんですけど、彼はそのとにかく経営の改善のためには、うん、とにかくこう社員からクレームを集めなきゃいけないって言って、うん、でじゃあみんなお前たち改善のために書けって言ってもやっぱ誰も書かないらしいんですよ、
うん、
ネガティブなこと書くとまた上司にお前なんか書いたらしいじゃない、はいはい、みたいなことをねって言ってっていうことが起こるからなんかお金出すらしいんですよね。
あお
クレームに
社
員の
1
個300円とか改善点
を書いて、
みたいなことすると何万件もあ
った。それぐらいでも重要視されてるってことですよね。
いやだからそれをこう御社の場合は割合お客様の方になぜでも書いてくださるんですかね。
あの可決ですけど、あのそうなるといいなと思って商品作りはしてるんですが、
うんうん、
すごい買ってきて良かったこととか嬉しかったことって人にお伝えしたいと思う心理もあるじゃないですか。だからレビューにいい部分を書いていただけるぐらいいい商品開発できたらなと思いますし、あのそれで進めていただいている部分も一部あるのかなっていう、
割合そういう思ってるっていう風な感じで、なんかそれをこう書いてなんかポイントあげるとかそういうことはしてないけれども、
してないですね、
割合能動的に書いてくださるブランドになっているということなんです
ね。
でもやっぱあれじゃないですか、こうリピーターが多いから
あそうです、ね、
もっと良くなってほしいと思ってこうやっぱ投稿してるみたいな、
自分でブランド育てたいみたいな、
なんかそういう感じなんじゃないかな。
歌ってるわけでもないですか、皆さんあの一緒に成長していきましょうみたいな
は、そうですね、特にはないです。はい、
マイサレブランド、
うん、
あんまり最近使わなくなったけど、D2C 的な感じ
ですよね。うん、そうですね。
でも結構こうその D2C の文脈で言うと、もう当時、まあ当時とちょっと前ぐらいに、ウゴのそれこそタケノコのように D2C ブランドっていっぱいできたけど。
うんうんうん、
結局この前グローバルブランドのエバーレーンとかも CE に買収されたりとか、その成長できて、しかもこう100億も通過するブランドってもうない、ほぼないという感じだと思うんですけど、うんうん、そういう中でアンフィーロがね、ここまで伸びている理由っていうのは何でなんですか。まあ今いろいろ聞いてるんですけど、はいはい、何が違ったんですかね、やっぱり、うん、正直だから、
うん、
真面目だから、
まあ、そのことも、うん、あのお客様にお伺いできたらとは思うんですけど、はい、まあ、一つやっぱり機能性っていうことはあの一つ欠かせない要素ではあり、ただやっぱそこはニーズがあるから競合様もいっぱいいて、やっぱその機能美っていうところの、はい、まあ、合点が、
はい、
うんうん、たくさんのお客様に会ってほしいなと思ってやっておりますし、うん、まあ、求められている要素の一つなのかなとは思っておりますね。
山本さんすごいですよね。なんかこう100億最初にお会いした時とこう今の100億ブランドの長になってもこうなんか謙虚というか、
いやいやいや
なんかこうでかいグラサンかけて今日来るかなみたいな、
わかりやすい人いない、漫画じゃない
ここに入るまではメガネを上に
頭につけてたんです
よそうです、
確かに。なんか昔のいやこの近年100億を超えるブランドってあんまりないじゃん。昔よくこうショッピングセンターでこう伸ばしてる時とかよくこうバーンと来て、うん、ガンガンオラオラ行ってっていう感じは本当10年前、うん、15年もあったと思う。この近年なかなかその30億超えて40億超えて100億超えてってなかなかないかなと思うんですけど、う
ん、あね、出店の掛け算でね売り上げ作れた時は
そうですね。
まして、これ D2C からネットから始まって
ハイブリッドで、はい、
ね、その、うん、こういう形になってようやく満を持して1号店みたいな感じで、ね、
うん
うん、豊洲の1号店どうですか、開けてみてもう1ヶ月ぐらい経って、
そうですね、もうちょうど1ヶ月ですね、うん、4月24日なので
環境というか、
そうですね、オープンのタイミングでは、まあ、これもちょっと一つ工夫した内容なんですけれども、うん、豊洲界隈のお客様にアンフィーロという存在を知っていただくために、はい、まあ、先ほど来から出てる最愛ジョグパンというものを軸に、はい、まあ、広告を作りました、
はい、
で、ブランド側からこのパンツはこういったところがいいですよっていう広告も作ったんですけれども、それ以上に反応が良かったのが、豊洲に住まれていてすでにジョグパンを持ってるお客様に事前にアンケートを取って、
はい、
そのお客様がジョグパンの支持してるポイントを聞き、それを広告クリエイティブに、まあ、声として載っけた。
ああ、なるほど、
で、それの反応がものすごくよく、
はい、
で店頭でもお客様がそのジョグパンをすぐ見つけやすく、この広告を見てお客様が見つけやすくなるような、まあ、店頭表現にしたり、まあ、そこも全部一貫して。
ウェブの広告なんですか？
そうです、 SNS 広告です。
SNS 広告で、はい、
うわ
ー、めちゃくちゃ
広告でジョグパンをすでに持っているからすごいピンポイントというか、うん、
そうです、そうです、はい、
こっちが考えてるような人たちが結構いるもんなんですか？
まあ、実際調べたらいらっしゃいまして、でそういったお客様がジョグパンに対してどういう利点を感じてくださってるんだろうっていうところは、はい、まあ、想像はできても、まあ、ファクトはお客様しか持たれてないので、まあ、めちゃくちゃ動けるスタイルよく見える旅行や通などに活躍みたいなのも
豊洲のお客様の声なんですね。
そうです、
リアル
リアルな声です、はい、これが最もクリエイティブとしてもインプレッションが高かったので、
説得力がある、
はい、
豊洲のお客さんに豊洲のお客さんが語りかけてるみたいな。
あ、そうです、そうです、そうです、
うん、なんでそもそも豊洲だったんですか、15店。
そう、
うん、まあ、ブランド自体は先ほどの動くすべての人っていうところが、うん、まあ、キーワードであるんですけれども、まあ、豊洲という場所のお客様分析をしたときに、はい、まあ、近郊まで働きに行かれて、
都心に
働きに行かれて、はい、で、まあ、夕方忙しく子供のお迎え行き、
子育て世代を、
はい、でそのままお迎え行った後塾に連れて行ってとか、はい、で家帰って家事してみたいな、はい、一日の中でその動くっていうシーンがものすごく多いお客様が多いなっていうふうに、まあ、捉え、そこの場所でアンフィロというブランドは、まあ、何かお役に立てるんじゃないかなというところで、
なるほど、
はい、
なるほど、トイスがピタリとハマったと、
まあ、他にもいろいろ検証して出してはいきたいんですけれども、はい、うん、
適所ってやつですね。
適所ですね、ありがとうございます、はい、なので、はい、それがオープンしたタイミングでの、まあ、気づき、
うんうん、
で、まあ、比較的近隣に住まれてるお客様の来館頻度が多いっていうところも、まあ、事前に調べていたので、はい、じゃあ次来た時の、まあ、店頭表現どうするかとか、うん、同じだとやっぱりもう取り過ぎてしまうんでっていうのは、うん、まあ、日々やってます。今日もちょうど朝 MD チームが入ってもらって、いろいろお店の展開替えをしたタイミングですね、ちょうど、ね、
豊洲ってすごく東京の中でも絶妙な場所ですよね、
うんうんうん、
まあ、都心といえば都心なんだけど、ね、うん、もうちょっと郊外感があって、うんうんうん、住んでる人も、まあ、新しい割と新しい町なので、うん、マンションがたくさんあって、
うんうんうん、
ある程度幅広いというのもセグメントされてる。
そうですね、
パワーカップル的な、
はい、そうです、
都心で働くパワーカップルみたいな、ね、はい、
うん、まあ、商品の機能とかブランドの特徴もいくつかポイントがあるので、うんうん、まあ、要はそこに住まれてるとかいらっしゃる人の響くポイントっていうのをいくつかある機能とか特徴の中から抽出して球を投げた方が、まあ、的中率は高いとすると、そのことを実際住んでる人に聞いてみたっていう、別の場所だったら別の場所なりの生活があるんだとすると、じゃあどんな球を投げると一番響きやすいかみたいな、まあ、事前の検証した上で臨んだ方が、まあ、角度は上がるなっていうのも、まあ、今回やってみて思ったこと。
二個玉だったらまた別、
そう、また別かもしれない、うん、イメージとか大きな想像ではこうかなって思うかもしれないんですけど、うん、やっぱりそこのやっぱり何でしょう、聞くのが一番、まあ、レビューに似てますよね、
うん、そのリアル店舗にやってもそういう B2C 的な
とか、うん、はい、
そういう手法に、はい、が応用できるわけなんですね、
仮説検証とかデータドリブンという感じですよね。
ジョグパン、
ジョグパン、
そもそもジョガーパンツがいいんですか、ね、なんかこうスラックスというか、なんかスボマってない方がなんかこうベーシックというか、なんかそういうイメージもあるんですけど、
そうですね、うん、同じ素材でストレートパンツとワイドパンツとかシルエット違いが用意してるので、
うんうん、
まあ、選んでいただけるような、
うん、
はい、MD にはしてます、はい、
あ、なるほど、ジョグ、最愛ジョグパンっていうネーミングではあるけれどもってこと
ですね。そうですね、最愛ジョグパンっていうネーミングはこのパンツに限りで、
うんうんうん、
同じ素材の別の形はビューティームーブ、
美
しく動くっていう素材名称にしていて、あ、まあ、その辺は商標を取ったりとか、うん、しっかりブランドロゴも、うん、素材名をロゴ化したりとか、うん、いろんな工夫はしてます。
ちょっと今日忘れないうちに言っとこうと思うんですけど、ぜひそのアンフィーロでもサマーティックっていう、
あ
使ってほしくて、
はい、
なんでもいいですね。どこでも何でもいいんで、ぜひちょっとご検討いただいて、
はい、かしこまりました、
はい、もう毎日チェックするんで乗ってないですね、も
うサマーテック、
はい、無理せずで
わかりましたと言ってしまいました、うん、はい、
あとその僕がちょっと気になってるのがそのやっぱ MD で 適量という量を在庫を積むっていうところがあると思うんですけど、なんかそのこんなにいろいろやっててあれやこれもあれもやんなきゃいけないこれもやんなきゃいけないって言ってやること多い中でそのじゃあ在庫をどのくらい積むのかっていうのも売り上げを取るときに結構大事だと思うんですけど、ここら辺ってなんかいまだにどういう感じでこう、うん、で多すぎるとね在庫になってあの売れ残りになってとかってよくあるじゃないですか。ここら辺はアンフィーロはなんか どういう感じでこう量を決めたりとかっていうのある、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。まあ一つはやっぱりその EC だと、まあ、数値化されるっていうところで、はい、例えばあの完売してしまうと、はい、当然のことながら CVR コンバージョンレートが下がるじゃないですか、はい、まあそれでもあの PV が多いとすると、
はいはい、
もう少し在庫があれば、はい、あのご購入いただけたんだみたいな、
なるほど、
そこ の、はい、あの在庫がしっかりあった時の最大値がどれぐらいの数なのかっていうのを、
はい、
PVCVR だったり、
はい、
あと再入荷リクエストでしたり、
はい、
そういった数をもとに、
はい
はい、まあ、仮説検証するっていうところがありますかね。
そんなに秘伝のタレっていうよりも、まあ、それある程度山本さんぐらいのベテランだったらもうちょちょいのちょいで、
はい、まあ、あとあの EC の現場の担当とかも、はい、あのそういったポイントを執着持ってみてくれてるので、はいはいはい、
うん、そんなにっていう感じなんですね、
うん、
なんかこうアパレルドッグとか読んでると
漫画ね
漫画こんなんかとにかくやっぱり最初その10億円の売り上げ作れみたいなこと言うんだけど、いや無理ですよみたいな笑みたいな感じで、だけどすごい奇跡すごい頑張ってプラス運とかなんかっていうのもまあちょっとありつつ、だけど基本はすごい頑張ってやるんですけど、アンフィーロみたいなこんな高成長って振り返ってみてどうしたら、なんか振り返ってみたらここが良かったってポイントあるんですか。
まあでも先ほど来からその秘伝のタレというか何か大きなことというよりは本当に一つ一つのことをもう常にやり続けてきたメンバーと一緒にっていうところですね。あとやっぱりその普遍的なあの機能美っていうブランドパーパスと呼んでますけど、そのことがまあきちんとメンバー含めて浸透してそこに向けてやってるっていうところも大きいんじゃないでしょうか。
そこがハマったということなんですね、はい、最初のコンセプトがっていうことなんだ、
はい、ことね。
あとなんかなんていうの、これちょっとあれなんですよ、せっかくオンワードさんが来てるんで聞くんですけど、なんかそのもうちょっと古い40代50代ぐらいの業界人の方だったら、まあ、オンワードって言ったらこうなんか最強軍団みたいな、なんかこうとにかく営業が強い、まあ50代以上とかだったらもうオンワードって言ったらこうなんていうのかな、すごいなんていうの、すごい最強軍団みたいな、もううおーみたいな、オンワードが攻めてきた騎馬隊だみたいな、こう武田の騎馬隊みたいな感じのイメージなんですけど、それがこうやっぱり百貨店アパレルっていう百貨店のカテゴリーがやっぱりショッピングセンターが伸びてきた、その後 EC が伸びてきた、 SPM 伸びてきたみたいな感じのタイミングもあって、なんかこうかつての王者っていうところがなんか他にももっとよりなんか違うエリアとか違うカテゴリーの人たちが来てるっていう中で、今アンフィーロっていうのをガッと立ち上げてるっていう感じだと思うんですよね。その時にこうなんていうの、こう他のブランドとか他の企業と今ランこうショッピングモールとかだとそういう人たちとの戦いじゃないですか、うん、そこでこう戦ってる時になんか自分たちをどう定義づけているというか、なんか山本さんとかこう勝てるポイントとかここはやっぱりとかっていうとか、こうゲリラ戦でやってやるとか、どういうあの感じのポジショニングというかモチベーションというかやってるんですか。
まあ、あの私から会社全体のことはなかなか言いづらいんですけれども、はい、あのでも一つはあの社内のどんな職種であれ、やっぱりその何か目標地点を決めたら、はい、そこに向かっていく前進していく、
は
い、あのパワー結束力やっぱ強いなっていうふうに思ってます。 で、それがまあそれぞれのブランドとか目標があって担当者がいてってことだと思うんですけれども、アンフィロも同様で、まあ、自分たちのコンセプトをもとに可能性があるお客様に向けてご提供するものをとにかく前に進んで進めてるっていうところが、まあ一つの特徴でもあるんですかね。
そこはオンワードから。
そうなんです、前進
進む。
なるほどね。
このそこがやっぱ強いんだ。
わかんないですけど、あのそれこそお客様に聞いてみたいですね。
オンワードじゃない、アンフィールを、まあ、ここまで売買ゲームで成長してきて100億円を超えたので、じゃあ来年は200億円超えるんですか？それはまだ言えない。店舗結構作るんですね。計画的に。
そうですね、あの、まあ、先ほどの豊洲同様、うん、どの立地にどんな形で、うん、あの出店したらあの良いかっていうことを今、うん、いろいろやってる最中でございます。
ボンボン
2号店を予定してる、
うん、あのまあ、2号店3号店含め今後に向けては、はい、出店というのは一つお客様との大事な接点だなというふうに思っております。うん、はい、
秋あたり9月あたりにこう
まだそこまでちょっと具体的にっていうのはあるんですけれども、でも本当に、はい、豊洲ができて、うん、あのお店行きたいと言ってくださってるお客様があの関東以外にも DM 等々でいただいてるので、はい、
そうなん
だ、うん、
今広報の
天の声が、
はい
はい、
何を
アシストしてくれて、あ、200、あ、あ、そうだそうだ、それ
決算で決算
教えてもらったんだ、その2030年度に売上250億円を、山本さんがしなきゃいけないことになり、なってますね。
すごいね。
え、250億ってもうオンワードでもトップ3に食い込んでくるぐらい、ね、
そうなんだ。
ですよね。
すごいね。どういうこと？え、だってすごいね。え、だってすごいね。
なんか。壊れてる壊れたレコード
で、あれはあるんですか、そこに至るまでのこうビジョンというか自分の中でロードマップはもう、
まあこれも仮説検証しながらではあると思うんですけど、はい、でも本当にアンフィーロというブランドの
ポテンシャル
のポテンシャルがどこかっていうところはまだまだ計り知れない部分があるので、
はい、
昨日、
うん、ちょっと聞きづらいんだけど、この目標っていうのは山本さんが出すの、
まあ、でも会社のポートフォリオでしたり、うん、ブランドの成長性が乗せてところを両軸から、はい、だと思います。
ゲルショみたいな感じ
で。ゲルショだから前進しろっていう。
そういうこと言われた時の山本さんのリアクションはどういう感じなんだ。お前これ2030年度に前250出すからさ。うん、
いやでもあの不思議とやっぱり、うん、あのそれこそ目標があるとみんなその気になるというか、はい、そうです、うん、あのやっぱりブランド立ち上がり100億っていうとかなり遠く感じた部分もあると思うんですけど、うん、やりながら手応えを感じてそこに行くためにはどうしたらいいんだっていうのを、まあ、チームメンバーで考えてやってるんで、
なんか店舗をこうたくさん出してこう売り上げをその掛け算でやるっていう、こう以前のブランドとは多分違うやり方で伸ばすと思うんですけど、アンフィールの場合はそんなにこう単独店もボンボン出すわけじゃないっていう中で、こうどういう風なの伸びしろの作り方をするんですか？
一つ検証したいのが、まあ、あの豊洲ができたことであの EC の購買流入だったり、うんうん、あの購買率にどう変化をするかっていうのはちょっと見たいなっていう。
なるほど。
そうするとあの一つの店舗における、まあ、認知と売り上げっていうこともそうですけど、うん、それだけじゃなくてそのお客様の、まあ、年間購買回数だったり、うん、アンフィロとの接触時間を増やしたいので、うん、そうすると、まあ、EC っていう販路にも来ていただけるかなっていうことを、うん、まあ、考えながら、
あ、うん、じゃあ割合目標があってもう決め決めで全部こう戦略があるというよりもこうまあ、大きな目標を掲げつつそれに向けてちょっとずつちょっとずつなんかこういろんな変化を見つつ、
そうですね、
やっていくだけ。そうに30年ってあと4年
でも一番、まあ、角度が高いところに大きく踏み込むみたいなメリハリは、はい、もちろんあると思うんですけど、
スピード感がすごい、僕だったらもうあれですけどね、なんかもういいじゃんっていう気持ちな、いやもう
100億で
いやもうさらにこう上を目指すんだぞいうのがやっぱりあれなのか、やっぱそこがねあれなんですね。
さっき松葉杖の話やりました、
はい、
あの靴、
あ、はいはいはい、
もう結構人気なんです
今あのアンフィーロとは別のブランドとして、
うん、
あのステッピというニットシューズブランド で、はい、発売した、そうです、はい、 それが当時アンフィロと同じ場所で展示会をしていたので、うん、そこでご紹介させていただいたっていうところですね。
今はもう全く別に展開してる。
アンフィロとして
売ってない。
複合店の中では展開はしてますけども、アンフィロブランドではないです
ね。なるほど、
はい、
その売り上げには入ってないですね。そうするとね、
入ってないです。はい、
靴の売り上げ
というのはね、はい、もうすごいニットシューズブランドも今成長しているので、
うんうん、そう、ステッピもね、すごいんですよ、履き心地が。うん、僕も、うん、メンズサイズ。
あ、はい、ごめんなさい、嘘でした。
ね、
はい、
うん、そっちも山本さんが
見ている、今は、
あ、今
は
ない
です
ね。さすがに両方やれと言われたらもうね、こんなところにいる場合じゃなくなっちゃいますもんね。
あとね、55分なんで、
う
ん、
あ、そっか、
あるんですけど、はい、どうする、俺が聞いていい？
あ、どうぞ、聞きたいことがもしあれば。
まあね、数字としては200、はい、なんかすごい数字のあれなんですけど、数字じゃなくてこう山本さんの目標とか、あ、山本さんの目標でもいいですし、あ、
うん、
まあ、山本さんの目標かな、うん、アンフィロのやつは数字で聞いたんで、山本さんの目標とか、
将来の夢
でもいいですし、なんかね、なんでもいいですよ。はい、
まあ、でも常々思ってることとしては、やっぱりまあ、もしかしたら少し綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、やっぱりお客様に喜んでいただくの嬉しいじゃないですか。うん、レビュー見て一人のお客様に喜んでいただくの嬉しい。で、まあ、ブランドが拡大していけば、そのことが伝わるお客様が増えて、喜んでいただけるお客様の数が増えるってことじゃないですか。だから、それがまあ嬉しいんですよ、本当に。
う
ん、だそれ の, 積み重ねが売上の規模だったりすると思うんですけれども、だからそこの最大到達点がどこかっていうのは計り知れないんですが、やっぱ機能美っていうことを一人でも多くのお客様に広めていきたいな、行った先にはじゃあ何が見えるんだろうっていうのを楽しみに前進していきたいと思います。
おー、レビューは基本的には全部読んでる。
全部読むようにはしてるんですが、今AI で、集計したりっていうことも、はい、自分が見るってこともそうですし、その情報をチームメンバーとかお取引先様も含めて共有した方がいいかなっていう、はい、なので、
処理っていうね、
はい、
ームでね、
そうです。でもみんな日々見る癖はすごいありますね。だから、あ、こういったことお客様おっしゃってたねっていうと、あ、見ました見ましたっていうのはもう常時行われてる会話です。
それは僕とかでやるんですか、それって。
例えば商品検討会とかしてるときに、あ、そういえばこの商品こういった意見あったねって言ったら、あ、確かにそうですよね、だからこういうにしようと思いますみたいなのが日々行われてる、
はい、リアルな、
はい、あ、そうですね、はい、
うーん、
まあ、我々のレビューといえばね、あんまり記事に対してなんかヤフーコメントとか入って、
うん、
大抵いいこと書いてないです、
うん、まあね、基本書かれたレビューをなんかみたいな気持ちになっちゃう、うん、
あ
だよな。だからちょっとそういうのを改めないといけないなって思いますよね、うんうん、
はい、
はい、はい、さんってそんないい人なの、プライベート
な、何が来てんの
すごい。だってさ、こうなんか言われたことに対しても常にこうなんかよくね、こう人キャラクターでさ、俺もさ言われるとさ、うるせえよみたいなさことはないわけでしょ、うん、仕事では少なくとも。
まあだいぶ丸くはなったのかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
山本さん尖ってたんですから、
僕はもうジャックナイフでした。
ジャックナイフだったね。怖っ。じゃあ、あんまりなんかちょっと、なりなり
って言収録終わったと思
ったいやいや、って言うたら、
確かにさっきから拳が、
そうそう、
引いて、
オンワードのその武士団の
人。情熱は持ちながら、はい、冷静に、はい、
はい、
感じですかね。
という感じでよろしいでしょうか。
候補の飯野さん、なんか
大丈夫、
あ、NG 部分でもありました、はい、
大丈夫そう
で、大丈夫、
はい、はい、というわけで今日は、アンフィロの山本さんをお迎えしてポッドキャストをお送りしました。まあ、アンフィロもし知らなかった人は、EC を見たりとか、ぜひ豊洲の方にも足を運んでみてください。はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。